人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。日本に来てからかなりの数のミュージシャンとインタビューをしています。まあ、それが通訳だったり自分が実際にインタビューする場合も両方あります。どちらかというとあんまり緊張しないけれども、ある時ね、ビートルズの誰かと会ったら緊張するだろうなと思って、まあ、ついにジョン・レノンと会うことはなかったんですけれど、今からもう51年前になりますね。ウィングスがオーストラリアツアーをやっている時にポール・マッカートニーにちょっと、インタビューの通訳で会うことがありました。でその時にびっくりしたのが、部屋に入った途端にポール自身がもう手を振ってはいっていうような感じで、全員リラックスさせるようなこう一瞬にして、そういう空気を作ったんですね。この人はすごいなと思って、後からもう本当に普通の人だなってつくづく思ったんですね。まあ、もちろんどんな人間だってみんな普通の人なんですけど、人によってはね、緊張させるようなそういうミュージシャンもいますね。だいたいそういう人に会うと苦手になってしまいますけど。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。
もうポール・マッカートニーといったら本当にもう伝説の人っていう、
ね、みんなそういうふうに思ってますけど、ね、
そうですよね。
まあ、確かにある意味伝説の人ですけどでも本当に普通の人。
うわ、それは相手がバラカンさんだったからとかいうことでもなく、
いやもうみんなに対してそういう気を使わないような空気を作るんですよ。それは素晴らしいと思いましたね。
すごいですね。うん、で今日お話を伺う方はきっと最も緊張しながらインタビューをされたんじゃないかという、まあ、多分そんなお話もねたくさん伺えるかと思います。今週のライフスタイルゲストはこの方です。
整形外科医、音楽ジャーナリストの小川隆夫さんです。1981年から83年、ニューヨーク大学大学院留学中に多くのアーティスト、音楽関係者と知り合い、帰国後ジャズを中心とした原稿の執筆、インタビュー、翻訳、イベントプロデュースなどを開始し、マイルス・デイビスに最も近い日本人と言われています。今年ジャズの帝王マイルス・デイビスの生誕100周年に合わせて、マイルス・デイビスの時代、ジャズの帝王とモダンジャズの軌跡、マイルス・デイビスが語ったすべてのこと、マイルス・スピークス、マイルス・デイビス大百科を出筆されています。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ちょっとお久しぶりですね。
そうですね、お久しぶりです。
小川さん、本を出しすぎじゃないですか。
すいません、ね、まあ、今回はね、特別でマイルス・デイビスの、まあ、生誕100年、
はい、
それから没後35年っていうんですかね、
はいはい、
まあ、ちょっと節目の年だったので、たまたまですね、前から温めていたアイデアとかね、はい、そういうものを去年あたりから出版社の方とお話してて、じゃあ出しましょうよってことになって、そしたらなんか3冊出ちゃいましたけど
しかもかなりのページ数が、
はい、
すごい分厚いですね。
あるものばかりですよね、
はい、まあ、一冊は前に出したね、
はい、
本の文庫、
うん、はい、
なので実際新刊というかね、書き下ろしたのは2冊だけなんですけどね、
はい、まあ、今年そうですね、生誕100年、マイルズもそうですし、ジョン・コールトレインもそうですし、
です、ね、
チャック・ベリーもそうです ね、
ですね、はい、
いろいろそういう音楽分野の大物たち、
はい、
そうか、あの時代にみんな生まれてたんだなと思って、はい、
さあ、マイルスの功績、光と影についてこの後詳しく伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は音楽ジャーナリストの小川隆夫さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木。
豊かな緑とともに歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM
TOKYO FM THE LIFESTYLE MUSEUM。 今夜はマイルスに最も近い日本人と言われている音楽ジャーナリスト小川隆夫さんをお迎えしています。
小川さんが初めてマイルスに会ったのは80年代の半ば、はい、
そうですね、85年ですね。ちょうど Your and Arrest というアルバムが出た時に、出る時にですね、そのライナーノーツを書くためにレコード会社からインタビューしてきなさいと言われましてね、インタビュー本当にできるんですかみたいなところから始まって行ったんですけどもね。
僕がさっき言ったその緊張する、はい、しないっていう話ですけど、はいはい、マイルスはおそらく誰よりも一番誰でも緊張するような、
もう緊張しましたね。
相手のイメージはありましたね。
はい、ありますね。それとね、その時レコード会社にはまだ新譜のね音源が届いてなかったんです。だから音を聞いてないのにその新作の話を聞かなきゃいけない。それからもちろん僕そんなに英語が流暢なわけじゃないですから、そういう人間がマイルスに話を聞く。それからさらにですね、約束の時間に飛行機が遅れて遅刻したんです。もう30区みたいなのを持ってマイルス の、 そのマリブの別荘があったんですけれども、そこに行った時はもう本当にマイルスと会うまではもうドキドキして、もうどうしようと思ってましたけどね。
実際にどうでした？
それで後になって思えばですけれども、マイルスって本当に実は優しい人なんですけれども、もうそんな余裕ないわけですよ。で最初に会った時に、彼はお姉さんがたまたま遊びに来ていて、お姉さんと一緒にいたんですね。それでドアをピンポンって鳴らして開けたらお姉さんが出てきて、なんかすごくウェルカムな雰囲気なんですよ。
はいはい。
であれなんかちょっと違うなと思ったんだけども、入ってって、それで居間に通されて、それマイルスは2階にいたんですけどもね、下からそのお姉さんがジュニアって呼ぶんですよ。で僕らなんかから見たらなんかマイルスちゃんみたいなね、そういう言い方をして、でその後何度かお姉さんとも会うんですけど、マイルスと一緒の席でね、そういう時も常にマイルスのことをもう本当ジュニアジュニアっつって、
お父さんと同じ名前ですからね。
そうです。ですからやっぱりジュニアっつって、区別を子供の頃からね知ってたんだと思うんですけど、はいはい、お姉さん子なんですよマイルスって。でお姉さんはシカゴに住んでたんで、マイルスは何かあるとすぐに若い頃ですけどね、シカゴ行ってお姉さんのところにいたとかね、そういう間柄なので、なんかお姉さんから見ればいつまでたっても可愛い弟なんですね。でそういうところで、マイルスが出てきたので、なんかちょっとほっとしたような、でもやっぱり怖いなみたいなね。しかもこっちはその音を聞いてないのに話を聞かなきゃいけない。
それが、どうしたんですかそれで。
いやそしたらね、マイルスって問わず語りの名人なんですよ。でインタビューされるのは嫌なんです、聞かれるのが、
はいはい、
ですから勝手に喋り出すんですよ。
それ誰に対してもそうやるのかな
だと思います。
あそうですか、
一問一答っていうのは基本的に成立しないと思います。でこっちが聞くとムッとするとかね、そういうところがあるので、それはもう最初の頃から分かってたので、もうマイルスに語らせようと思って。
知ってたんですね。その
いろんな人に聞いてましたから。
そうかそうか。
だから下手なこと言わない方がいいなっていうのが、はい、頭にあったんですね。
いやもうそのマイルズスピークスを読んでてね、もう驚くほどね、会うたびにマイルズがいきなり、
はいはい、
小川さんが聞きたいようなことを勝手に喋り出す、
はい、そうなんですよ。
しかもかなり長い時間、
長い、もう延々と喋ってますね。それでそこで何か質問しちゃうとダメなんですよ。だから言いたいこと全部言ってもらって、それで頃合いを見計らってちょっとなんかペースを変えようとかね、そういうことはあるんですけれども、とにかく途中で中断させるのはよろしくないです。なるほど、ね、したくない彼はね。
クインシー・トゥループっていう人が書いたマイルズの伝記がありました。あれはいつ出たんでしたっけ？
あれはね89年ぐらいだったと思います。
じゃあ小川さんが会った後ですね。
そうですね、その頃ももちろんマイルズに会ってましたけれども、僕が最初に会った時から何年か経ってからです。
はいはい。いやこの本読んでて、読んでるとね、マイルズが語ってることは今や、
はい、
いろいろな本とかドキュメンタリーとか、そういったところで聞いたような話が多いんですけど、はい、その時はね、 みんな知らない人が多かったってことですよね。
そうです。僕もだから初めて聞く話とか。
じゃあもうドキドキしながら聞いてたでしょ。
要はね、その歴史のねことを語ってるわけですよ、ジャズの歴史を、歴史上の人の話とか、それを本人の口から聞くっていうのはもう最高の喜びというか幸せというかね。だからもちろん緊張はしてるんですけれども、もう一言も聞き逃すまい。それからテープレコーダー回せないんですよ。
はいはい。
最初の頃にちょっとそれをある人が、僕と一緒に行ったある人がテープレコーダーにスイッチを入れたら怒られましたから。でそれからもうダメで、メモもなかなか取らせてくれないんだけれども、だんだん慣れてきて、ここだったら大丈夫だろうなって時はちょっとメモを取ったりね、キーワードを書いてとかそういうことをやって、ですけどとにかくね、歴史のね、その生き証人ですよね、
はいはい、
その人がその時の話を、しかもすごく記憶が鮮明なんです。
はいはい。
で淀むところがない、
はあ、
それから名前とかそういうものがスラスラ出てくる。で時々間違いはあるんですけど、でも大体後で調べると間違ってない。でよくそれだけのことを覚えてるなと思ってびっくりしました、
ね。はあ、本当にそうですね、なるほど。
小川さんはどれぐらいこう調べて臨まれるんですか、インタビューには。
別にインタビューじゃないわけですから、結局単なる面会なんですよ。ですからマイルスが何喋るかわからない、
は
い、
だから何回も会ってもらえたというのは、やっぱりその医学の関係、は
い、それもね確かにあったと思います。
初めて会った時に体調悪かったんでしたっけ。
そう、足がやっぱり具合が悪くて、それで実は初めて会った時に2時間の予定が、僕ら遅刻したもんだから1時間だって言われて、最初はキャンセルって言われたんですけどね。でもまあ1時間やってくれるということで、1時間経って終わって帰ろうとしたら、どこ行くんだってわけです。ですから僕らはまたニューヨークから来たんで、夕方の便でニューヨークに戻りますって言ったら、何時だって聞かれるから、何時だって、それまでどうしてるんだって言うから、飛行場でまあお茶かお酒かなんか飲んで時間潰しますって、なんでここにいないんだって言うんです。なんでここにいないんだって言われたら、あいますってなるわけです。それでまあ一応聞きたいことはその時聞いちゃったん でただ彼はね、写真撮ってもらうのが好きなんです。
あ、はい、
でカメラマンが、まあ、やっぱりマイルスがお気に入りのカメラマン、僕らの仲間なんですけど、行って彼が撮ってたものでちょっと着替えるからでベッドルームに行くんです。それでお前も来いって僕は呼ばれたんです。それで着替えるんで脱ぐじゃないですか、ズボンっていうかパンツも脱いで傷を見ろってわけ。
ほうほう。
その前に僕は実は僕は整形外科の医者でニューヨーク大学でリハビリテーション勉強したんですっていうのをちょっと前振りで少し知ってたんですよ。
あ、はいはいはい。
でそれを知ってたもんだから、ちょっと傷を見ろ、で傷を見せられて、それでちょっとじゃあ触っていいですかっていうか、まあ診察みたいなことをちょっとしたんですね、
うんうん、
そしたら大腿四頭筋という筋肉がものすごく硬くなってた。でこれが硬いんで膝が動きが悪くて足を引きずって、痛いから足を引きずって歩いてたっていうのが分かったので、その四頭筋を柔らかくするリハビリテーションっていうのがあるんですよ。でそういう話をしたら、じゃあそれちょっとメモに書けってわけです。でどうせやんないだろうなと思ったんですけど、まあ3つか4つ簡単なやつを書いて渡したんですね。でそういうことがあったんです。でその後に次に半年後ぐらいに日本に来た時に、たまたまマイルスと会えることがあって、うんうん、そしたら分かるかっていうわけです。ちゃんと歩いてるんですよ。で分かります、お前のあれをやったんだ。本当かなと思ったんですけどね。でそれでそのまま彼の宿泊してるホテルの部屋に行って、その時も夕方の5時ぐらいに着いたんですけれども、明け方とか夜中の2時までずっと話しっぱなし。
でその後連絡するたびに電話に出たら Your Doctor って、
それでその時にその帰りしなに電話番号くれたんです、ニューヨーク。それでお前いつでもいいから電話していいぞ、お前は俺のマイドクターで、あそうですかって。それでその後何回そこかにニューヨーク行くことがあったんで、本当にいるのかなと思って電話したら、本当の本人が出てきちゃったんですよ。それ何て言っていいか分かんないんで、Your Doctorって言ったら分かったみたいで、すぐ来いって言うんです、いつも。
そうそうそう。でちょっとでもね30分くらい後になるといなかった。
もういなかったです。そっからね、マンハッタンの中でも、はい、僕は東、西側にいたんです、その時。でマイルスは東の方にいるんで、横切るのにタクシーで行っても30分くらいかかったんです、混んでて、はい、それで行ったらもういなかったんですよ。それで次の日にまた電話してみたの。今度はこっちも学習したから、マイルスのアパートの前の公衆電話から電話したんですよ。それやっぱりすぐ来いって言われてるんですよ。すぐ行ったら、なんでこんな早いんだって逆に驚きましたけどね。
いやこのマイルズスピークス読んでるとね、いろいろとねこの話が面白い本当に、
はい、この後後半は残りの2冊のお話もね伺っていきたいと思います、はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はマイルス・デイビスに最も近い日本人、音楽ジャーナリストの小川隆夫さんとお送りしています。それではここで一曲、マイルスの曲をお送りしたいと思うんですが、小川さんの方から一曲一言ですね、解説と曲紹介をお願いします、
はい、これはあのレッドチャイナブルースといって、まあ、あのゲットアップウィズイットというねオムニバス版みたいなアルバムに入ってる曲なんですけど、マイルスがあのウォーリーチェンバースっていうハーモニカ奏者とね演奏してるって実に珍しいんです。それからブラスセクションがバックについたりして、いつものマイルスとちょっと違うあのロック寄りっていうかブルース寄りっていうか、そういう演奏で僕はすごく好きなんで、これをあの選びました。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
今日の音楽はレッドチャイナブルースです。マイルス・デイビス、
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム。今夜は今月生誕100周年を迎えるマイルス・デイビスについて、音楽ジャーナリスト小川隆夫さんに伺っています。
マイルスの音楽のことはまだ全然話してないんですけど、
そうですね、人となりを話しちゃって
あの人ねジャズの帝王といつも言われるんですけれど、はい、果たして彼がジャズミュージシャンかどうかっていつも悩むところです、はい、で本人はとにかく一つのことをやったら繰り返さない、
ええ、そうですね、
必ず次の段階に進みたがる、はいはい、そういう人でしたよね。
そうですね、あのなんか完成させないで途中でほっぽり投げちゃうっていうかね、
うん、
で残りはお前らやれよって他のミュージシャンにやらせるようなところがあって、うん、それで自分は次のところに進んでいく、
うん、
そういうタイプの人で、だからどんどんどんどんあの違う音楽をやっていった、
うん、
それでそのうち最初はまあもちろんいわゆるモダンジャズというかね4ビートの演奏したんですけど、だんだんソウルミュージックだとかロックとか、まあ、いろんな音楽の影響を受けて、でそういう要素を取り入れてどんどん変わっていくわけですよね、
はい、僕がね初めてマイルス・デイビスのレコードをリアルタイムで聞いたのが Inner Silent Way っていう1969年のレコードですけど、はいはい、そのジャケットにはねジャズも何も書いてなくて、
あ、そうでしょうね、
New Directions in Music かなんか書いてあった、うんはいはい、と思うんですよ。それがすごく印象的でした。
あのマイルスは僕の時にはそんなこと言わなかったんだけど、自分の音楽をジャズと呼ぶなっていうんですね、うんうんうん、でマイルスミュージックだ、
うんうん、
要するにカテゴライズされるのがすごく嫌で、でも僕の時はそれ僕はそういう話してたんで気をつけてたんですけど、なんかの時にジャズって言葉使っちゃったら別に何も咎められなかったんで、
あ
まあ、あのもうそれは随分昔の話だったから僕の頃はまあそう言っても大丈夫なのかなと思ってジャズっていう話をしましたけれども、
うんうん、
あのそれこそあのそのインナーサイレントウェイとかね、そういう時代は自分の音楽はジャズと呼ぶなって言ってましたね。
はいはいはい、あのどの時代も必ず、ね、若いミュージシャンを発見してきて、はいはい、それを起用したんですよね、はい、
あの割とマイルスってでもメンバー選びには無頓着で、誰かのそれこそジョン・コルトレーンすごく信頼してたんで、コルトレーンがいいって言えばサックス奏者はね、あの聞かないでも入れちゃうみたいなと、でもやっぱりコルトレーンが選んだだけあって才能があるわけですよ、
はあは
あ、でそういう才能ある若手がマイルスのバンドに入ってさらに才能を伸ばす、その育てる力がマイルスだったと思うんです、
うんうん、
だからよくタレントスカウトって言われるんですけど、タレントスカウトというよりはむしろ育てる人だったと僕は思ってるんですけど、
はあはあ、であまり指示を与えない、
与えないですね、もうめったなことがない限りは言わないですね、あの人、
うん、
であのウェン・ショータなんかはいろんなインタビューで言ってますけど、何をやっていいかが分かんないんで、いつもマイルスと仕事が終わった後メンバーだけ集まってどこかであのそのどうやろうかっていう相談をしたっていう話してますよね。
でも結局マイルスはみんなもう信用してる間はずっとバンドにいさせる、
そうですね、
うん、
それとやっぱりちょっとこいつダメだなとかちょっと調子悪いなとか思うと同じ楽器の人を入れたりするんですよ、
はあ、
それで刺激を与える、
はあは
あ、それでもやっぱり立ち直れなければおしまいになっちゃうんですけれども、
はいはい、
そういうことも結構やってるんですよね、
はあ、だからまあメンバーは本当に何回も何回も変わってますよね、は
い
は
い、それから僕が驚いたのはああいう人なので、まあ、そんなに外に出てライブ聴くとかねそういうことしないと思うんですけど、すごく情報通なんです、 今誰がいいとかね、そういうのすごく分かってる。それでよく新人とかのね名前が出てきて、こいつ聞いたことあるかとかね言われるんですよ。でどうしてそういう名前を知るのか僕分かんなかったけれども、結構情報通、
はあ、小川さんが彼のアパートに行った時、あるいはホテルに行った時に、オーディオでなんかかける時はだいたいちょっと意外なレコードだったりしたんですよ。
ジャズってのはほとんどかかってなくて、当時のポップスとか、それからまあクラシックみたいなのもかかってましたしね。でそれはね、多分ね、僕のこれは推測なんですけれども、彼のレコード会社、まあ、コロンビア、そこのねサンプル版を消したんだと思います。レコード会社が送ってくるんですよ。
なるほど。
で自分で買うわけじゃなくて、まあもらい物だから消したみたいですね。
なるほど、うん、そういうことはあったん
か。だからニック・カーショーとかね、全然マイルスと関係ないでしょ。
はいはい。
トーキングヘッズも聞いてましたね。
あれでもコロンビアじゃないね。
あれはコロンビアじゃないですけど、それはね、なんか誰かからもらったのかもしれない。
まあ話題のものはいつも敏感だったんでしょうね。
ですよね。なんかトーキングヘッズの何かを読んだんですけれども、マイルスが70年代に録音した72年かな、オンザコーナーというアルバムがあるんです、はいはい、それがトーキングヘッズはすごく影響を受けてるって何かで読んだことあるんですけど、だから直接は関係ないかもしれないけど、音楽的にどっかでつながるところがあるのかもしれない、うんうん。
あのアルバムでシタールとタブラ使ってますよね。はい、でドキュメンタリーを見てね、面白いと思ったのは、ハーレムのインド料理屋で食べてて、はい、それで一緒だった、誰だったっけな、M2 名かな、
はい、
に食事終わって、どうって言って、何の話してるか分かんないって、この音楽、レストランでかかってるインドの音楽、どうかって言って、この方向で行くんだよって、そのぐらいの軽いノリで。
そうなんですよね。割とね、なんか思いつきじゃないけれども、僕がだからマイルスと接して思ったのは、そんなに深く考えて音楽をやろうなんていう人じゃないんですよ、
はいはいはい、
やっぱりなんか本能の赴くままというかね、やりたいことをとにかくやった人で、うん、計算は全然していない、
うん、でも彼がマイルス・デイビスだからね、はい、それが思わぬ影響力を持つんですよね。そこがまた面白い、
面白いですね、
うん。
さあそして今年はマイルス生誕100周年ということで、それに合わせてマイルス・デイビス大百科、マイルス・デイビスの時代、ジャズの帝王とモダンジャズの軌跡、そしてマイルス・デイビスが語ったすべてのこと、マイルス・スピークス、この3冊の新刊本を出筆されていらっしゃるんですけれども、このマイルスについてものすごくよく知ってらっしゃる方で、私みたいにまだ初心者の方、いろいろいらっしゃると思うんですが、この小川さんの本についてタイプ別にちょっと教えていただいてもいいですか。
はい、マイルス・デイビス大百科というのは、これ僕もいろんなところでマイルスに関係した原稿を書いてきたんですね。でそれを集めた、だから僕の原稿のアンソロジーなんです。
なるほど、なるほど。
でそれを通して、まあちょっといろんな並べ方を工夫して、で読んでいくと、やっぱりマイルスの全体像が分かる。で同じような内容の原稿もあるんですよ。でそれはちょっとなるべくカットしたけど、でも当然同じような話も出てくるんだけど、まあ、同じような話が出てくるっていうのはやっぱりそれが大事だからっていうと思ってくださいと言い訳をしてるんですけれども、
はいはい、
ですからまあ今まで書いてきた、それこそ自分でデータベース入ってましてね、マイルス関連の原稿って350本ぐらい書いてるんですよ。
は
でその中からまあ選んで、169本だったかな、ここには入ってるんです。
なるほど。
でそれを読んでいただくと、まあ、マイルスのバイオグラフィーではないんですけど、マイルスのまあ歴史、業績、それから音楽界にどんな影響を及ぼしたかとか、それからどんなパーソナリティの人だったとか、まあ、いろんな多面的に分かるような本なんです、これは。
うんうんうん、
これが大百科ですから、まあ大百科と言ったんですけれども、それからこのマイルス・デイビスの時代っていう本は、これはマイルスのまあバイオグラフィーがメインなんですけれども、前にもそのマイルス・デイビスの真実という本を出してまして、これは本当にマイルス の伝記なんですけれども、今回はまあそれが軸にはなってるんですけれども、マイルスがジャズの世界、それから音楽の世界でどんな人だったかっていう話を膨らませて、中央にはそのマイルスのバイオグラフィーがあって、そこからこういろんな音楽に影響を与えたとか影響を受けたとか、それが今ね2026年までマイルスのやっぱり遺伝子を受け継いでるミュージシャンとか音楽があるので、まあ生まれた時から2026年前のまあマイルスを軸にした話なんです、
うん、
それが、ですからマイルス・デイビスの時代、そういうことなんですね、
はい、
で、さっきから話が出てるマイルス・デイビスが語った全てのことっていうのは、僕がマイルスに会った時の、まあ、あの会見談みたいなものを、その時系列にね、うん、あった順に、うん、あの並べて、それでまあ僕の感想っていうかね、その時のなんか怖かったとかね、怒られたとかどうしようみたいな、そういうの、それからメモを取った、どうやったら取れるかなとか、そういうのを書いて。
でも録音できてないにもかかわらず、はい、かなり詳細に彼の言葉を、はい、記してますね、
はい、あのもう本当にね、マイルスの例えばアパートさよならって帰るでしょ、一番近くにあるコーヒーハウスに行って全部思い出して書くんです。
すごい、それにしてもね記憶力、うん、
で最初の頃は本当に全く何もこうメモもできなかったけれども、途中から少しずつメモをするようになって、それから例えば長い時間いますから、マイルスはずっと僕と一緒にいるわけじゃなくて、勝手にあの寝室に行ったりして、そういう時はあのメモ書くんです、
うんうんうんうん、
それから時々は僕がトイレ貸してっつってトイレってメモ書いてたりね、そういう技を使うようになったんですけれども、うん、最初は本当最初の何回かは全く記憶だけ。
あ、いやすごいな、
はい、ぜひマイルスにお詳しい方も、そして私みたいな初心者の方も、手に取っていただければと思います。マイルス・デイビス大百科は新興ミュージックから、そしてマイルス・デイビスの時代、ジャズの帝王とモダンジャズの軌跡、マイルス・デイビスが語ったすべてのこと、マイルス・スピークス、こちらは小学館から出版されています。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は音楽ジャーナリストの小川隆夫さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
5月ももう下旬となりました。六本木東京ミッドタウンでは、気持ちのいい初夏の季節を感じるイベント、オープンザパーク2026を引き続き開催しています。ミッドタウンガーデンの芝生広場では、初夏の日差しと緑に包まれながら思い思いの時間を過ごせるのんびりオンザグリーンを開催しています。ピクニックツールの有料レンタルや、東京ミッドタウンオリジナルピクニックシートの販売、さらに夕暮れ以降は LED ランタンを使ったナイトピクニックなど、都心ならではの気軽なアウトドアタイムをお楽しみいただけます。オープンザパーク2026に関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイト、または館内設置のフリーペーパー、シーンでご確認ください。この週末はミッドタウンガーデンで、気持ちのいい初夏の緑に包まれてみませんか？
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
Tokyo FM The Lifestyle Museum。 今夜の小川隆夫さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。 Tokyo FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。そして小川さんですが、イベントたくさん控えています。まず5月26日、代官山晴れたら空に豆まいてで、マイルス・デイビス生誕100年記念トーク&リスニングイベント。そして5月30日には、三省堂神田神保町本店イベントスペースにて、マイルス・デイビス大百科発売記念トークイベント&サイン会。さらに6月7日日曜日は、四ツ谷のイーグルにて We want Miles、 マイルス・デイビス生誕100周年記念トーク&リスニングイベント、この3つのイベント控えています。詳しくはそれぞれのウェブサイトご覧ください。
マイルス・デイビスのアルバムってものすごい数があ
ります、ね、
あります、
はい、
もし離れ小島に1枚しか持っていけないって言われたら選べます、
ね、選べない
よね。
困りますね。
そうですよね、一番思い出に残っているライブってありますか？
はい、まあ、内容はいまいちなんですけれども、僕がその留学した時に、まあ、マイルスがカムバックして、
うん、
日本にもすぐに来たんですけど、僕はもうアメリカにいたので聞けなくて、それからアメリカに行く前にカムバックのコンサートをニューヨークでやって、それも見れなくて、
ああ
もううじうじうじうじしたんです。それでその年ってのは81年なんですけれども、その年の大晦日にようやくニューヨークのビーコンシアターというところで彼がコンサートを開いて、それが見れたんですね。でそれはやっぱりもうマイルス、あんまりその時はまだ体調良くなかったんですけれども、でもやっぱり久々に見れたマイルスっていうので大感激しましたね。
あ、それはそうだろうね。僕残念ながら一度もね、
見てないですか。
見られなかった。あ、
それは残念ですね。
まあまあそれはね、いろいろな面白い話ありがとうございました。いい
え、こちらこそ失礼しました。
今日のお客様は小川隆夫さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum